マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。2週間ぶりなんですけどね。日経平均の終値の高値はいつぞやと思ってみると、ちょうど太蔵さんがね、ご出演された11月7日なんですよ。
はい、2週間ぐらい前、
は
い
は
い。
それからね、取引時間中はまた上げるようなことがありましたけどね。はいはい、でも、ちょっと止まってるんですよ。
まあね。
だからちょっとなんか2週間前と比べると、ね、太蔵さんのドヤ顔もね、今はちょっと違うかなと、2週間前の方がもっとドヤ顔してたような感じがするんですよね。
いやいや、全然、いや、今でも全く変わらずドヤ顔ですって言っても変なんですけどね。要はね、株っつうのはね、その今瞬間この値動きっていうよりもね、大きなトレンド、
はい、
上昇基調にあるのか、下落局面に、はい、下落方向にあるのか、それとも大して変わらないのかと、このポイントが重要で、今も相も変わらず私はストロングバイだと、2万5000円から3万円に向けて、順調にな経済状況にあるっていうのは変わらないんですよ。ってと申しますのもね、これね、確かに今鎌田さんおっしゃるように、ね、2万3000円つけたと、そこからちょっと足踏みじゃないかと、この2週間と。で、株価、日経金株価見るともう新聞市場でも26年ぶりの高値だと、
はい、
個別銘柄見てもずいぶん、ね、値段が上がっちゃったなと。でこういう時ってね、これはね、株価を見てもね、株価を見て投資をするかしないかを判断する人はね、まあ、いつまで経っても買えないですよ。これね、前も申し上げましたけどね、投資はね、あまり株価今の値段を見てね、安いか高いのでね判断する人はね、例えばね、8000台の時、1万円になった時、うわー高くなっちゃったなと、
はい、
ね、もうだいぶ1万円の大台回復したと、これ買えないと、もうちょっと下げた時に買おうかなと、で1万5000円になったと、あの頃もみんな、いや、大台乗せたと。で、今度2万円。で、大体こう株価を見てる人っていうのはね、なかなか買えません。で、あ、今だってですよ。じゃあ2万3000円だったと。で、ちょっと2万2000円だったと。1000も下がったと。あ、じゃあ買うかなと。言ったら大体株価を見てる人は、いや、もっと下がるんじゃないかと。2万1000円。いや、2万円下がっ、切ったら買おうと。なかなかそういう人は買えない。私は投資家としてはね、そういうのは投資家じゃないですよ。僕は投資家として、この今の状況は、成長するかしないか。で、その判断として、ぜひね、あ、私の頭の中解説しますけどね、もうデフレ脱却だと、はい。とにかく安倍さんデフレ脱却、デフレ脱却と言ってると。で、このデフレ脱却は何も、安倍さんが先に言い始めたわけじゃなくて、
はい、
この20年来、ずっとどの政権もデフレ脱却が政権の至上命題でしたと。で、今どういう状況かと。この日本経済をと。で、これがね、11月16日にね、内閣が出されたね、資料があるんですよ。デフレ脱却に向けた現状の検証と、
はい、
この資料がね、非常に面白くて、で、茂木大臣なんかも今の現状はですよ、もう企業収益過去最高75兆円だと。で、長く続いてる景気回復でようやく需給ギャップもプラスに転じてきましたと。で、いろいろなこの指標を見てもね、非常にこの有効求人倍率はその辺も非常にいい状況ですよと、今20年25年目にして我が国長らく苦しめられてきたこのデフレからようやく脱却の局面、ここに今向かいつつあると。ただ一重にポイントはなかなか賃金が上がってこない。賃金が上がってこないから物価も中上がってこないと。ここだけがね、一つ大きなポイントで
課題なわけですね。
ただ企業儲かってると、最高収益だと、75兆円だと、内部留保も400兆だと、もうやること分かってる。この内部留保や企業収益をどうやって我々の賃金に結びつけるかと。で、これが今度は法人、もし給料 3% アップしてくれたら法人税下げますよとか、設備投資したらもう一段の税金を引き下げますよなんていう話題が出てますと、
はい、
これがね、今投資家で分かれるところですよ。いやいや、もうそんなこと南波安倍さんが言ったって無理だよと。そんなのもう無理だと思う人はもう今の段階でマーケットから一旦退場された方がいいですよ、確定した方がいい。ただ杉村太蔵はいやいや、この方向性まだやるべきことがある、我々には成長の余地がある、 これをやることによって2万5000から3万円まで十分いけるというふうに私は考えているからストロングバイなんですよ、ここはね投資家としての判断が分かれるところです、私はストロングバイを未だに転倒しているというのはそこなんですね。
端的に言うとするとデフレ脱却がきっとできるだろうから株価は上向きだよというそのロジックでいいんですか。
おっしゃる通りです。だから今ようやく20年以上苦しめられてきた、どういうわけか不景気になりました、物が売れないと、物が売れないから企業は安売り合戦になりますと、安く売ると、安く売ったから企業収益が下がると、企業収益が下がると賃金がなかなか払えないと、安い賃金だからどうしても安売りのものに飛びつくと、また企業は儲からない、賃金が下がる、また安いもの、これがデフレスパイラルですね。この病気っていうのはね、もう日本経済20年治ってなかった、これがようやく今治りかけてるっていう状況ですから、非常に楽しみな状況ですよ私は。
まあ確かに企業収益はもうね非常に歴史的にも高いレベルにこれなってるわけですよね。あの上場企業のね主要225社で考えればもう問題なく、全体ではことね歴史上最高の利益を稼ぎ出してるから、賃金を上げるというような舞台は整ったという、そういう考え方でよろしいんでしょうか。
整いましたね、だからただ通常だとね、企業が儲かる、さっきの話だと企業の収益が下がる、だから賃金を下げる、だから人々は安売りに走る、これ分かりやすくデフレスパイラルになるわけですよ。ところが頑張っていろんな政策で企業の収益が上がる、ところが賃金が上がらないと、これが一番安倍さんも悩みどころで、そこにいろんな政府はいろんな経済政策を打とうと、これが効いてくるか効いてこないか、もうひとえにここです。では効くと私は判断してるのでストロングバイ、そんな経済政策全然効かないよと、企業なんかまだまだ将来不安だから内部留保溜め込んじゃって、そんないくら政府が言ったってそんなの無視して、そんな賃金なんか上がってこないと、賃金が上がってこないから物価も上がってこない、日本は永遠にデフレから脱却できないんだっていう考える方はもう今の時点でマーケットから売り抜けた方がいいと、ただ私はそうじゃないというのが僕の考え方です。
で賃金が上昇するとするじゃないですか、じゃあそれを仮定しましょう、賃金が上昇して、賃金が上昇するっていうことで、デフレ脱却がなされるのかどうかっていうことでちょっと僕疑問があるんですけど、ほらそもそも働いてる人自体が今少なくなってるのがテーマになってるわけじゃないですか、それからロボットをたくさん入れて生産性を改善させて、少ない人数でも工場をやっていけるようにしようねってことに今投資が急がれてるわけじゃないですか。そうすると働く人の数がこれからも減るっていうような状況が変わらなければ、お金を使う人が少なくなるんだから消費全体のパイは伸びないという考え方はこれできないでしょうかね。
いやそういう不安もありますよね。
ほら簡単に言うとお年寄りが増えて、定年退職する方が増えて、それで定年退職するって年金生活になったら賃金が上がったってその人の財布の中は膨らみませんよ。
だから、
生産人口も減ってくっていうのもありますよね。いや
だからその生産人口、その生産年齢でしたっけ、それが今64歳か5歳か、
まあ、16歳から64歳とか言われてますよね。
あれもやっぱり今度今やってる人生100年構想会議の中で、この定義も僕変えてった方がいいんじゃないかっていうのは僕が もしメンバーだったらですよ、で今80まで働きましょうと、人生100年なんだからと、そうなると高齢者がいかにまだ頑張れる人がですね、その高齢者の雇用の受け皿をこれからどんどんどんどん増やしていきましょうねと、そういった方面の改革もしてますと、で今鎌田さんおっしゃるロボットだと、AI だと、でこれはねまだまだ一部ですよ、まだまだ一部だから、まだまだその人手が足りないと、人手不足だと、そういった状況っていうのは企業でも特に地方なんかでは目立ってますんでね、だから何かこうそれこそもう自分今もう70だけども、一旦65で優雅なリタイアしたけども、3年4年何もしなかったらだんだん暇になってきたと、俺まだいけるなという方はね、今人生100年構想会議、そういう方こそもう一度最前線でですね、もうバリバリそれこそ死ぬまで働いてもらいたいとね、その元気なうちは そういったね、活力ある日本社会に今生まれ変わろうとしてると、うん、ここに私は期待してるんですね。
大佐さんね、おっしゃられてましたもんね、年結構とる年配の方々もね、レジに座ってレジを打つとかで働くっていうことをね、訴えてらっしゃいましたもんね。いや、
それからね、これ僕はよく最近、僕の講演テーマの鉄板ネタなんですけどね、はい、その高齢者がよく働くようになると、そうするとどういった商品が世の中で必要となるかと、そしたらね、やっぱりね、高齢者用のおむつ、
最近 CM も徐々に出てきましたよね。
おむつって言ったら、やっぱり年配の方は元気だけど、やっぱりちょっとお食事中の方申し訳ないんですけど、お手洗いの問題がやっぱりどうしても近くなっちゃうと、はい、でいらっしゃいませと、ね、どうぞお座りくださいと、ご注文はと、何しようかなっていう時、ちょっとごめんなさい、ちょっとお手洗い行ってきますと、これじゃなかなか仕事にならないと。でそういった時にやっぱり高齢者が生き生きと働くためには、そういった高齢者用のおむつね、でその時にあってパッと見た時にですね、ああ鎌田さんおむつしてるなと、モコモコしてるなと、それじゃなかなかやっぱりかっこ悪くてね、高齢者も外 でその時ね、非常に薄い、もう本当つけてるかつけてないかわからないような、そういった分野も開発されてると。
素肌感覚、
肌感覚だからね、いろんな形でね、元気な、だから鎌田さんも本当85まではそこに座ってね、頑張ってもらってですね。
ありがとうございます、でも太蔵さん、もしも太蔵さんがこう選挙に入れて、私はその働く老人を支援します、ぜひ80歳まで働いてください、ね、年配の方が働けるような仕組み作りをやりますって言った時に、太蔵さんに票が集まりますかね。
それもね、本当、今ね、この間の選挙でもね、候補者の中とかね、うん、はい、結構それ言ったんですよ、元気なうちはできるだけ長く働きましょうってね、働くってなると、やっぱり日本人ほとんどサラリーマンだから、月金フルフルをイメージしたわけですよ、
はい、
でもね、高齢者が働く、もう65歳以上になって働くって言ったら、もう週2日でいいんですよ、まあ、その人によってもいい、もう4時間でもいい、その退職金と貯蓄した部分と年金と、そのほんのわずか、もう月に2万でも3万でもいい、わずかでもいいから収入になるような、もうそういった形のね、高齢者雇用ってのは全くもう、だから人づくり革命なんですよ、これは。
生きがいにもつながる、
生きがいにもつながる、
僕なんか朝早く出てくるときに、あの駅で、あの自転車駐輪場で働いてるお年を召された方なんかいるんですけど、やっぱり結構体丈夫になるような感じもしますもんね。そういうのってやっぱ大変切なんでしょうかね。
いや、それからこの間 NHK 一緒に出演させていただいてね、はい、いや、世の中には先駆者っていう方がいるもんでね、これは埼玉県在住のある女性の方で、その方79歳にしてね、宅建試験に合格して、その後不動産会社を起こして、なんと今年商5億ですよ。でなんでそんなにね人気のある不動産屋さんになったかと、80過ぎて、
はい、
自分はこれまでたくさんマイホームを潰してきたと、で今までそういった無知だったからマイホームを潰してきたと、もう二度とそういった自分の失敗をね、同じ若い人たちにね、経験してほしくない、そういうので、例えば仲介するお風呂場にゴールボールを置いて、ちゃんとそのゴールボールが排水溝に流れるか、それ排水溝に流れなかったら、その角から水が溜まってカビが生えて腐っていくと、こういったものは一般の消費者見ないですね。間取りだとか外観だとか駅から近いかとか、もう本当に消費者で、これからね、ぜひね、聞いてるリスナーのね、高齢者の方もね、自分のこれまでのご自分のね、失敗談、これはね、もう強烈なね、飯の種になりますよ。
ご自分の教訓とこれまでの長い経験が生かされていくわけですね。
これはね、今現在銀行通帳に額面として残ってるね、額よりもね、はるかにはるかにビジネスチャンスですと。で、何も高齢者でバリバリね、80までフルタイムで働くっていうんじゃなくて、ちょっとした企業、本当プチ企業みたいなものがね、日本にどんどんどんどん出てくるとね、素晴らしいなと思いますけどね。
デフレ脱却のキーワードっていうのは、今日はね、今話聞いてちょっとかなり見えてきたような感じがしますよね。
それからもう一つね、僕が今どこの指標、いろんな指標がありますけども、そのよくね、消費者物価指数だと、でコアコア CPI なんて聞くじゃないですか、で消費者物価の中のコアの部分だと、エネルギーとか食料の部分を除く消費者物価指数ですよと、これがなかなか上がってこないと、
横ばいですか、
でね、よくね、そのコアコア CPI なんで大事なのってね、勇気聞かれてね、なかなかその説明がね、専門的に難しい、簡単にね、ざっくりイメージしていただくとね、例えば今年サンマが全然取れないんですよ、 サンマの缶詰がなんと40年ぶり値上げ。
高騰してましたね。
これは別に経済環境が良くなってみんなサンマの缶詰が食べたくてその需要が高まって値段が上がってるわけじゃない。単純にサンマが取れなくて値段が上がってると、
はい、
こんなもの、あ、物価が上がったねって喜んでたら経済の全体の見通しが見余っちゃうと。それからレタスが全然、ね、値段が上がってると、
はい、
みんな野菜が食べたくなったから値段野菜が上がってるわけじゃなくて天候が悪くて野菜が取れないと。そういった、だから食料品を除くのはそういうことですよと。エネルギーなんかもそうです。中東情勢に大きく変動すると、はい、こういった外的な要因を省く、例えばスーツだとか、携帯電話、車だとか、こういった家具だとかね、そういったそんなに外的な要因が影響されないコアで、コアな消費者物価指数、これが全然上がってこないと。ここだから心地よい。だから杉村先生もコアコア CPI もとにかく要チェック、皆さんもチェックしてもらう。これが上がってくると、これが 2%、はい、そして賃金が 3%、うん、その頃には日本は日経平均株価は2万5000から3万円台でいってますと。私はもう大いばれでこのラジオに出てますよ、というのが私の見立てです
1年後ぐらい楽しみにしたね。
カズさっきバカにしてますよねちょっとバカにしてませんか。
時間軸で言うと何、半年ぐらいはやっぱり見るわけですよ。
だって税制改正だって2018年からですからね、はい、だから今はね 2,3 年先を見た方がいい。そんなね、2週間前にね、あんたドヤ顔できたけど300円ぐらい下がってるって言われてもね。
だから1年先にもう1年先でこれがやっぱり3万円までいかなくても2万6500円ぐらいまでいってたら、
これね、
かま
さんね、
いや、すごいよ。
いや、かまさんね、でもね、1万円台の時に2万円いくって誰も思ってなかったですよ、これ。でもね、2万円の時に3万円もあんまりね思ってる人少ない。でもね、株ってね、気がついたら上がるもん。今だと、あ、なんか気がついたら2万円超えてきてね、安定しちゃってると、
はい、
ここがね難しいところですよ。
来年の後半楽しみだな。だいたい2割上がると2万7000円ぐらいになりますからね。2万7000円台ぐらいになる、だから2割上がるっていうとね、結構なもんですもんね。
それぐらいだったらもう、だからここでね、株価だけを見ちゃダメだと、
はい、
どの指標を、私はね、株価だけを見てるわけじゃないと。いろんな指標がある中で最重要指標っていうのが私の中でありますと。それが今はコアコアの CPI ですと。まあ内閣支持率ももちろん大事ですよ。内閣支持率ももちろん大事だけども、ここが上がってこないことにはっていう、で上がってくるというのが私の投資判断。
デフレ脱却に向けてどのぐらい進んでるのかっていうところを見ながらですね、
だからリスナーの皆さんもね、ワクワクしてほしい。今20年間ずっとこのデフレという病気にかかったと。なかなか治らなかったけど今ようやく治りそう。これね、よくね、僕言うんだけどね、日経平均株価との値段と人間の体、はい、例えば1万円以下、これは入院中ですと。で1万5000円、これはもう何にもない、あの薬を飲むわけでも普通の生活ができる
健康体
で1万8000円ぐらい国体選手、で2万円でオリンピック選手、
今オリンピック選手
で2万5000円いったら入賞3万円台で金メダルですから日本は必ずメダル取れると、今ちょうど世界水準に戻ってきたというこんな感覚ですからね。まだ上があります、はい、
今じゃあオリンピック選手ということで胸を張って、相場に取り組んで
いくと。でもまだまだ上を目指すというところで、はい、
なんか元気出てきました岡本さん話聞いてたら。
なんか本当これ政府のなんか、ね、広報関係の仕事本当はやりたいなと思って
そんなもんですよ。そんなの全く
ない。来年のね、はい、この後半ぐらいの株価、大蔵さんがどのぐらいまたドヤ顔になってるかっていうのね、はい、楽しみだね。
ちょっと検証させていただきたいと思います。ぜひ、さて大蔵さん、次回のご出演は12月5日ということで、もう12月になります ね、はい、大蔵さんどのようなお話が聞けるか、はい、もう来年の見通しなどもね、今年の振り返りなどもしていただければと思います、はい、元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。
大変失礼しました。
投資って楽しいねのコーナーでした。